黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部座ストーリー、黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。今月は丸芋をピックアップしてお送りします。黒部の丸芋について詳しいお話を伺っていきます。お話は JA 黒部の大川翔平さん、そして中坪大輝さんです。お二人ともどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週は丸芋の特徴などについてお話を伺っていきたいと思います。では中坪さんにお伺いします。中坪さんは丸芋に携わってからもう長い期間経たれるんですか？
私は今年の2月から担当の方になりまして、1年目の担当になります。
2月からっていうことですと、もうだいたい9ヶ月ぐらい経ちましたけど、
はい、
丸芋ってどうですか？
黒部の特産品としては認識はしてたんですけど、はい、どういう感じで作っていくかとかまでは分かってなかったので、
はい、
今年1年間勉強しながら生育の方を見ていってます。
はい、中坪さん、丸いもの大きさなんですけれど、
はい、
ちょうどこうあのおにぎりみたいに本当に丸い形をしてますよね。
そうですよね。小さいサイズですとおよそ 300g で、大きいサイズまでいきますと 1kg ぐらいまでの品物になりますね。
それはでも大きいですね。
そうですね、 1kg になったら本当でかいですね。
食べ応えがありそうですけれども、はい、そもそも丸芋ってたくさん品種があるものなんですか？
丸芋は数くらいのタイプに分かれておりまして、昔から日本にある自然薯ですとか、中国から回ってきた長芋ですとか、だいたい数くらいの種類がありますね。
その中で黒部の丸芋っていうのはどこに属するんですか？
黒部の丸芋はつくね芋という部類に属しておりまして、特徴としてはゴツゴツした拳ぐらいのあの形をしたような芋が特徴です。
味だとか、あとそれからすりおろしたりした時の特徴っていうのもやっぱり、
そうですね、丸芋はすりおろしたら相当粘りが強くて、
はい、
お椀がくっついてくるようなほど粘りがあるのが特徴ですね。
この品種っていうのは全国的に有名な品種なんですか？
丸芋は有名なのはやっぱ加賀の丸芋が有名で、あと他にも大和芋や丹波の山芋ですとかが有名ですね。
それと黒部のこの品種っていうのは、
はい、
全国的に見るとまだこれからっていう感じですかね？
そうですね、これからやと思います。
全国と比較してその生産量みたいなものはどうなんですか？
黒部では今現在生産組合では13名の農家の方がおられまして、その加賀とかに比べますと、まあ、面積はちょっと小さいかなと思うんですけれども、まあ、毎年3トンくらいは皆さんに出荷していただいております。
この3トンっていうのは私にするとものすごい量だなと思うんですけど。
そうですね、自分も今年初めて担当して、あ、すごい量あるんだなっていうふうに思っています。
そうですか。でもその加賀ですとか、あといろんな地域に比べるとまだもう少し可能性、
そうですね、
はい、
まあ、可能性これから伸びていってほしいなってと自分は思ってます。
そうですか。丸芋の旬の時期っていうのはいつ頃になるんでしょうか？
丸芋は11月の中旬ぐらいから収穫が始まりまして、ここから12月ぐらいから販売が始まりますので、まあ、11月から12月が旬な時期だと思ってます。
じゃあちょうど今が一番おいしい時。
そうですね、今から始まってくるなって感じですね。
そうですか。今年の生育状況ってどうですか？
今年はちょっと台風の影響などもありまして良くないかなと思ったんですけど、
はい、
まあ、順調な方は順調に生育は進んでるかなと見ております。
ご苦労はありましたけど、じゃあ影響はそれほど大きくないかなっていう、
あ、そうですね、
読みですね、はい、じゃあ収穫の時が楽しみですね。
楽しみですね。
黒部座ストーリー。後半は JA の大川翔平さんにお話を伺っていきます。大川さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
大川さんはもう長い間携わっていらっしゃるんですよね。
そうですね、まあ、私もあの今年からまあ担当になったんですけど、はい、まあ、1年挟みまして、その前まで5年ほどあのまあ丸いものの方を担当させていただいておりました。
その5年ほど携わっていらっしゃって、黒部の丸いも生育環境に適しているのかどうかっていうところではいかがですか？
そうですね、あのまあ黒部の丸いもなんですけれども、まあ、もともとはあの加賀の方であのまあ丸いもっていうものがまあたくさん作られておりまして、まあ、そこからまあ種を持ってきて、まあ、こちらの方でまあ作ったのがまあ始まりというふうに聞いております。
そうすると、その持っていらっしゃる時にあの可能性というか、黒部でも何か美味しいものができそうだなっていうふうに思って植えられていらっしゃるんでしょうかね？
どうなんですか、そこの辺はちょっとはまあ聞いてはいないんですけれども、まあ、多分あのまあ加賀の方で作っているまあ砂地のまあ、適した土壌ですかね。こちらの、まあ、黒部の方でも、まあ、黒部川の、まあ、洗浄地あたりの砂地の圃場が、まあ、丸いもに適しているっていうこともありまして、まあ、結構あの、まあ、丸くていい、丸いもの方が、まあ、作られている、場所もたくさんありますね。
そうすると黒部ならではの良さという点では砂地、このあたりの土壌がいいということなんでしょうか？
そうですね、まあ、砂地の土壌で作った丸いもの方が、まあ、やっぱりあのより丸く、まあ、なるような感じにはなってるかと思います。
あ、土壌によって形が変わってくるですか？
そうですね、やっぱりあの土壌が硬くてその抵抗が大きいと、まあ、芋の形も、まあ、それに応じてちょっと形が悪くなってしまったりとかっていうこともありますんで、まあ、砂地の、まあ、柔らかめの圃場の方がまあ、適してるかなというふうに思っておりますね。
これはいい丸いもの出来だなっていうのってどのあたりで判断されますか？
毎年、まあ、見てますけど、やっぱり形はもう掘ってみるまでわからないっていうのが正直ありまして、まあ、あとはその、まあ、芋の大きさとかでしたら、まあ、畝がちょっと盛り上がってきたら結構大きな、まあ、芋ができてるのかなっていうふうには見ております。
ゴツゴツしてるのが特徴ってさっき伺ったんですけど、はい、やっぱりそういう凹凸があるものの方が美味しいんですかね？
やっぱりそのなるべくなら、まあ、丸い綺麗な、まあ、ソフトボール状の、まあ、芋になれば一番いいんですけど、まあ、形が悪いとどうしてもその皮を剥いた時に、まあ、調理がしにくいっていうこともありますんで、まあ、皆さんその、まあ、丸くなるように、まあ、一生懸命栽培の方をされております。
そうですか。じゃあお買い求めいただくときもこう形を見て選んでいただくのがいいんでしょうかね？
そうですね、まあ、より丸いものを選んでいただいた方がいいかなと思っております。
見かけはこう茶色いんですけど、中をこう切ると中白いんですか？
あ、それもう中はあの本当真っ白な色してますんで、まあ、外の外観と比べるともう全く違いますね。
そうですか。じゃあもう本当に長芋をギュッと丸くしたっていうイメージで。
そうですね、
いいですかね。
まあ、長芋よりも多分白身は強いんじゃないかなって個人的には思ってますけど。
ああ、そうですか。なんか知れば知るほどこちらもいろんな魅力がありそうですね。じゃあ今月1ヶ月かけてその魅力についてお二人に伺っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
お話は JA 黒部の大川翔平さん、そして中坪大輝さんでした。ありがとうございました。
黒部座ストーリ
ー。今週は生産者の方に営農指導も行っていらっしゃる JA のお二人にお話を伺いました。丸いもは健康野菜、スタミナ野菜として知られていて、とても粘りが強いのが特徴なんです。だんだんと寒くなってきます。風邪をひかないためにも体力をつけたいところですよね。そんなわけで、粘り気が強くて濃厚な旨味が特徴の丸芋、ぜひ皆さんも召し上がってみてください。来週も黒部の丸芋についてお話をご紹介します。どうぞお楽しみに。お相手は岩木幸子でした。